今日の水戸黄門様はお三方お越しいただいております。元農林水産省事務次官小林義雄先生、東京大学農学部卒業、三重大学元理事元副学長亀岡隆治先生、そして築地本願寺前宗務長中尾志芳先生でございます。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。これ始まる前にね、
はい、
進藤さんが小林先生に怒られた。
いや、怒られてたわけではない。
いや、なんでかやったの。
確かに謝ってた。
前ラジオ先生出た時に、
はい、
サボって、
はい、
進藤さんおれへんか
って2回も
そうそうそう、本当にね。ただね、僕今日はね、今ちょっと政治的に問題になってるのはね、
はい、
やっぱりね、食料品でしょ。全部農水省なんですよ。
確かに。
でね、農水省っていうのはね、本当にね、これから日本にとってね、世界に対してでもものすごく大事な省庁なんですね。だからね、もっと怖いのはね、まあそのどことは言いませんけれどもね、全部の消費税を廃止にしようって言って言うてるんですね、
はい、
全部の消費税廃止にしたら年間どのぐらい税金減るか知ってる？
いや、相当減るんじゃないですか。
それが相当ってどのぐらい、
ね、どんなの？1兆ぐらい。
30何兆円、
はい、そんなにもあるんですか？8% と 10% で。
なんでか言ったら、今回の食品だけで、はい、先生、あれ
5兆円
ぐらいですね。5兆。そうよ。それから、そういう面では言うのは簡単やね、
うん、
それ、その原資どうすんのって。
そうですよね。
進藤さん、どう思いますこれ、うん、
それはやっぱね、原資なくなってるんで、あと他のもんが今度値段が上がっていくでしょ。
そうそう、
要するに保険がないにしてし、そうそうそう、医療費なんやかんや全部上がっていくわけでしょ、
うん、
ってなったらどっちが得なんかっていうのを考えなきゃいけないですね、うん、
いや、私がもしか経営者やったらね、うん、いや、ほんなら消費税の分また値上げできんなと思いますよね、うん、商売人やったら。
そうですね。
そういうふうなね、やっぱりなんか中途半端すな日本は。なんか僕はそういう面ではね、なんでさっき今農水省がこれからものすごく大事やいうのはね、
はい、
我々が生きる基本的なものって、ね、例えば服は辛抱できる、
うんうん、
贅沢なもん買うのも辛抱できる、
はい、
それ自分らが生きるための元である、
ええ、
食事はやっぱりどうしようもないでしょう。
いや、食べないと辛いですね。
だから、そういう面では先生、これ農水省の役割ってこれからもっともっと、なんでか言いましたら、日本今もほんまに外国で魚でも果物でも豊かじゃなくなったから、全部外国に競り負けしてますもんね。あの辺の対策というのは農水省はしてるんですかね。
課題がいっぱいありましてですね、そのまま一つは今のお話のあれでいくと、国内のその供給力をどういうふうに維持していくかという、まあ、ところが一つのまずポイント で、こちらはよく言われてますように、泥産業もそうですけども、これからの担い手ですよね。要するに今農業経営、この狙いとどういうふうに持続的に育成していけるかという、まあ、それは一つ。それからまた国際的に見ると、やっぱり一つはその資源問題っていうのがありましてね、そのいろんな気候の変動だとか、それから海洋変化だとかっていう形で、農作物にしろ水産物にしろ、まあ、そういう資源をどうやって維持していくかといえば、そういうことを考えなきゃいけないっていう、まあ、話がある一方で、まあ、日本は国内の供給と、それから外から入れてますんでね、外から輸入しているのは、これは当然 経済力で担保しますから、まあ、そこの経済力と外から物を買える経済力をどういうふうに日本として維持していくかとか、こういうのを総合的に考えなきゃいけないということで、まあ、そのため の、 国内の供給力を高めるための経営者を作る、それから生産性を高める、それから合わせていろんなその地域資源を活用するっていうのは流れだとか、それからまあこれ経済力はもうこれ経済全体の問題で、農業だけじゃないんですけれども、まあ、そういうことをやっていこうという、まあ、そういうのを総合的にやっていくことがまあトータルで考えているということなんですね。で一方で日々の生活考えると、今のお米の問題のようにやっぱりその時々に必要なお米をどうやって国内の隅々まで行き渡らせていくかという、こういう作業もありますから、まあ、それはそれでお米対策すると今いろんなことが議論されていると、まあ、そういう状況ですね。
なるほど、ね、ただ6次産業はね、やっぱ情報産業になりつつあると、農業もね。でちょっと一番大事な一次産業であるべきものがね、日本は上川先生、これ衰退していく違いますか？
まああれですよね、基本的に労働力が本当に担い手が減ってきてますから、
はいはいはい、
土地はいっぱいあるんですよね、
うん、
それがだからそれを担える人がいなくなってきてるのが一番問題 で、
うん、そうですね、
特に地方のね人口の減少ってのがやっぱり一番問題ですよね。あ、やっぱり東京に集中してきてますでしょ。また
集中してます、
うん、だからもうちょっと地方分権っていうのを考えてやっていかないと農業もやりづらいですよね。
だからそういう面では今のね日本の農業っていうのはね合理化されてないです、まあ、アメリカでもどこでもですね。ただ同じように狭い国土でもオーストラリアの農業ってすごいんですよね。だからめっちゃくちゃ生産力高まってるんですよ。これやっぱり相当システム化されたから、
うん、
狭いところであれだけ農業立国ができたということで、先生前からオランダの話してありましたよね、
うん、
であれは日本の技術っていうのはオランダには行ってるんですか？
日本の技術ってどうでしたっけね。要素技術としては入ってるとは思うんですけど、
どうなんですか、うん、農水との、
まあオランダはいわゆる施設園芸ですよね、うん
はいはい、
だからそういう意味ではその先進国で、日本もオランダなんかをここに見ながらっていう、まあ、そういう流れになってますけど、今のその情報化みたいな話になると、そのデータを駆使してってのはこれ始まったところですからね。
なるほど。
各国でだからそれぞれの国でそういう研究とか実用化を進めてるんで、それはまあこれからいろいろあちらこちらでの、まあ、競争って言いますかね、そういう世界になっていくんじゃないでしょうかね。
なんで日本はその先頭をいつも遅れちゃうんですか？
情報化は結構進んでるんです
よ。情報化
むしろ今これからみんな切磋琢磨しよう。
なるほど。
いや僕はね1996年に農水の世界で初めてのね、
はいはい、
IT プロジェクトってのが大々的に行われたんですよ。
なるほど。
それは日本が一番で、
うん、
日本が圧倒的に進んでたんですよ、
うん、
で僕は実際にドイツで講演したんですよね、はいはい、その成果を、
はい、
その時にいや日本はすごいですねって言われて、
なるほど。
ところがそこのとでヨーロッパの人に言われたのは、ただ私たちは理念を持ってやってるから、
なるほど、
そのうち追い越しますよとか言われたんですよ。
なるほど。
その通りになった
んですよ。そう現実にそうじゃその通りな。要するにね一番問題だったのは96年から2005年まで走ったんだけど、
うん、
本当にこれからそれまではパソコンにパワーがなくって、
うん、
形式的にはできるけど実際実用化できるとこまで行ってなかったのがこれからっていう時にプロジェクト終わったんですよ。
はあ。
で5年くらい空白が生まれたんですよ。
それが
日本その間に抜かれた
日本政府っていつもそれです
わ。そう、それでね要するにホップステップジャンプのね、その感覚に乏しいんですよ、
うん、橋を外すんでね。
そうそうそうそうそう。
もう本当にそうです
わ。全くその通り
で日本はね、うん、なんかね走ってるもののねすぐ橋を外す、
う
ん、
それとね大蔵省がこう当時悪かったのはね、
はいはい、
ロボットは好きなんだけど、
うん、
抽象化された概念のデータベースとかねそこら辺が分からんのですよ。
なるほど。
その重要性が分からんかったから、
なるほどなるほど、
ものづくりばっかりやって、
なるほど、
デジタルの本質的なね、
なるほどなるほど、
ソフトウェアとかプログラミングとかデータベースとかね、
うん、
そこをねおろそかにしたんですよね。
なるほどなるほど。
でもそれが命でしょ、今の AI にもつながってる部分だし、
うん、そうですよね。
まあ、スローフェアが非常にあの日本人っていうか日本社会っていうのは分かりにくく思うかもしれませんね。あの物理的なロボットとかね、うん、そういう機械なんかだとパッとこうにあの印象に残るし、
うん、
まあ、我々もあの要するに教育の中で内燃機関をあのこういうふうに構造的に教えてもらって、
はい、
自動車はこう動くんだって、ああいうのもあの非常にあの分かるんだけども、情報とかソフトとかデータになった途端にそれをまずどうやって理解するかっていうのは、これは結構
なるほど、
私個人的に難しいと思うんですよ。だからそういうところがこういうふうにあの政策的につながって流れていくっていう なればいいんだけども、そこが今の亀子先生のおっしゃったような形でちょっと途切れたりするという、そういうちょっと残念なところはあるんでしょうね。
僕一番ね、
うん、
基本的なね、国が成長すればするほどね、教育に対してね競争力を増そうとするんです、
うん、
と日本は国が豊かになったら競争よりも協調やと、ゆとり教育やと、うん、こんなね国って日本しかないです。反対にね、伸びれば伸びるほど教育を厳しくするから、その伸びてんのを支えられる、
うん、
まして今大学に対してのね教授一人頭の補助金ってね、もう先生も嘆いてあるように考えられんぐらいの補助金ですよね、
うん、
もう交通費だけ程度のもんなんですよ。吉本興業よりえげつないですいや昔ねよう笑い話でね、知ってる、ギャラより高い交通費吉本興業
聞いたことあります。
あの、だからもう今ね、教育の原点がもう本当にお金出さない、もっと僕はね国立大でも優秀な教授がいっぱいいるから、もっとね本当はと教育投資すべきない、それゆとり教育なんか全く後退してるわけですよ。で国が伸びる、産業が伸びるのはね、やっぱり元の発信の優秀な大学にやっぱり相当補助すべきなのに、
うん、
でそれを何でもかんでもね一般の人が一般の人がやって、これねある種のポピュリズムなんですよ、
うん、
こうしてしまった国ってね成長するはずないです。もう日本ははっきり言ってある面ではもう手遅れなんて教育で、
うん、
そどんどんどんどんね、先生さっき言ったみんなオランダにねより進んでた、ドイツよりすごいですね言われてた、そある時に5年間なんで空白できるか、その橋を外しちゃうんですよ国がね、
うん、
今だいたい一人頭の教授で研究費として年間どのぐらい申請したらもらえるもんなんですかね。
いや申請しないで来るお金が本当の教育 の,、
うんうん、
そその研究のお金なんだけど、
はい、
それはあれですよね、僕辞めた時に、うん、あの1人30万円でしたからね年間予算が研究予算が
1年で
1年で、それで旅費は1回東京に出張に行けるだけ、うん、だから沖縄だと10万くらいかな、
なるほど、
で三重だと 4,5 万かな、
なるほど
っていう感じでしたよね。ただそれも問題なんだけど、もっと問題なのはその教授とかの資質も問題なんです
よ。あ、
教育職っていうね、
うんうん、
その自覚が全くないんですよ。
なるほど、
自覚がない、
研究職だと思ってるんです。
なるほど、なるほど。
だから大学で、
うん、
基本的に、
うん、
その自分の研究も含めて、
うん、
社会的な話も含めてね、
うん、
経済的な話も含めて、
うん、
きちんと教えていくっていうね、
うん、
そういう資質に乏しい先生が多いんですよ。
なるほどね。せやぞ、反対にね思いますけど、やっぱり歴史的にね農家っていうのは江戸時代なんか上手に管理されてたんですよ。
そうですね。
例えばその管理してた元がね やっぱり宗教やったんですね、あれ。
そうですね、
各農業中心の社会にお寺が自治管理してましたもんね。
そうですね、はい、
宗門管理してて、
そうですね、
うん、だから、まあ、認証管理が一番日本で大きい方ですけれども、農業地帯地域で本願寺のお寺ってやったら多いですよ。
そうですね、
逆に、
はいはい、
あれ結局今まではそういう面での協調とか地域融和っていうのは、
うん、
お寺が担ってた、まあ宗門管理ですからね、うん、江戸時代は。
そうですね、
それももうなくなってきてますね。
まあ、昔からもうその寺院がその地域地域のコミュニティといいますかね、
うん、
中心であったわけですけれどもね、それがもうなかなか過疎であったりとか、うん、まあ、いろんな支障が、まあ、もう直接的に寺院にもですね影響を与えていると、
うん、
まあ、いうようなことですね。今
そうですね、はい、だから社会の在り方が特に日本の体質っていうのはAI 社会に向いてないんちゃいます。
いや、やっぱり一番問題なのはね、日本でやたらその文化がね、
はい、
あるとかどうとか言うじゃないですか、
うん、
でもその文化って本来本質的な文化って江戸時代までに作られて江戸時代で花開いた文化ですよね、
うん、
ところが日本の今言ってる文化って明治に国家をとにかく西洋諸国に追いつくために作ったシステムを文化って言ってるんですよね、
う
ん、
確かにそうですね。
で江戸時代のシステムの方がよっぽどそのよくできてたわけですよ、う
ん、合理的でね。
そうそう、それで神道とね仏教も含めてね国家神道がなかったし、うん、もっと緩やかでしたよね、はいはい、で例えば女性のね、
はい、
性の問題ね、
はい、
生命の性ね、
はいはい、
それも明治が作った家制度ですよね、うん、だから明治作った部分はその時にはすごい有効だったけど、
うん、
今やそれを江戸時代の考え方を近代的に AI もできてきたから組み替えてもう一回作り直さないといけないような時代に入ってきてんですよね、うん、
それはね水戸の徳川さんは今の意見賛成ですよね、うん、僕もね江戸時代にね学ぶべきこといっぱいあるんです。江戸をどっちか言ったら悪者にせんことには明治政府は成り立たないんで、
それがね
そう、だからそれがねものすごくやっぱりねある面でいろんな面で日本をちょっとマイナスにしだした分っていっぱいあります
、ね、地域の自由度が高かったですよね、結局そうですよ、江戸時代は。
なるほど、
地域特性がね生かされてて、
とりあえず今農業をやってたらバラバラにされてもって、うん、なんか僕、ね、もっとね農業っていうのはね究極的なねビジネス化に変えんことにはね、もうやっぱりねシステムが、例えばオランダの番組見ててもね、給与体系自体がね、
うん、
肉体労働的なんでね、
はい、
テレビでやってたのはね1000何百万持ってる、日本やったら300何十万の方が、はい、
ええ、
全然ね賃金違うんですよ。
うん、
で僕ら若い頃ねオランダなんか言うてたんですよ、
ええ、
今全然違う、うん、もう同じ肉体労働でも3倍ぐらいもうとん、
ええ、
だからそういう面では農業従事者なんかでも楽に1000万円もうたりね、うん、
ええ、
そうやっぱりそういう面ではやっぱり日本はシステム化が下手なんでしょうね。
ただ今若手がね、
はいはい、
やってる農業はやっぱり1000万楽々と
稼いで、うん、ああね、
数千万とかね、いうところ6次産業化までやってるところはね、
うん、
増えてきてますけ ど、
なるほど。
ただその例えばさっき言った大規模化の話ね、
うん、
オーストラリアとか、
うん、
それは北海道はできんだけ ど、
なるほど、
本州はその例えば何十ヘクタール水田持ってるって言っても一つの単位が小さいから、
うん、
いっぱい持ってるわけですよ、小さいもの、
はいはい、
そうすると効率が悪いし、
うん、
移動があるし、
うん、
って言って非常にやりにくいのは事実ですよね、
うん、
だからそういう中でどうやってうまくやっていくかっていうのを考えていかなきゃいけないのが日本の農業ですよね。
それをやっぱりほんまに最後に先生ね、それのやっぱりシステム化を常にヨーロッパとかアメリカとか いろんな部分のそういう農水省としての研究したりしてるセクションもやっぱりあるんですか？
もちろんあの諸外国の事情は当然把握してますし、
うん、
それから今の話に聞きますとね、やっぱりあの大規模化というふうに言いますけれども、
うん、
その大規模化といっても単なる面積を増やすだけじゃなくて、その分散してる農地を一箇所にまとめるとかですね、
うん
はい、それからあのスマート農業でさっきのあのいろんな新しい機械を使って効率化していくとか、はい、まあ、そういうものはあの体系的に考えていくというまあ作業に入っているわけです、
うん、
それであのまあそれでですね、できるだけあの若い人が将来自分たちもこういう形で稼いでいけるんだとっていう姿を作っていくというまあ大きな流れが一つあるんですけども、一方でですね、あのまあよく出る話で中山間地域とか、はいはい、それからいわゆるその小さいんだけども家族経営でやってる、まあ、そういったあの農業もあるわけですね、まあ、それあの家族農業という形 で、うん、それでそういう農業でもその大規模化で大きく国民食料の供給っていう立場には立てなくても、その自分の家の食料だとか地域の食料あるいは親戚の食料、
うん、
それからあの地域のいわば水とかですね、環境とか、はい、それをやっぱり維持してるっていう、そういうあの機能を持ってる、そういう役割があるんですよ。だからこれからのいろんなことを考えていくときに、体系化したシステムで大規模化で輸出も含めてやっていくという、そういうところと、やっぱり昔からある田園地帯でその山の近くなんだけれども、その自然を生かして、それで自家用でもいいから、あのそういう自分たちで作っていくという、
なるほど、
まあ、そういうあの世界もありますんでね、まあ、要はそういうあのいろんな構造を見ながら、そのまあ、多様って言ったら言い過ぎですけども、そういう大規模型と中山間地型っていう形で両方とも生かしていけるような対策を考えていくという、う
ん、なるほど、
そこをはっきりしていくべきじゃないかっていうふうに、まあ、私個人としては思ってます
ね。なるほど、今日は、
はい、
先生の真面目で固い話を、うん、終身に終わりましょう。
もう小林先生毎回きっちり締めてくださるので、
ありがたいですね。ほんまに。
ありがとうございます。
声が綺麗らしい。
声、
うん、ラジオで聞いたら、うん、
はい、
先生の声はええ感じや、
お
友達が言うとりました。
友達が、
うん、
そうなんですね、
うん、本当に、
ね、とてもね聞きやすいお話をねいつもしてくださって、
やっぱりそういう面ではね、
ありがとうございます。次週もよろしくお願いいたします。今週のお相手は
高井真也と
新藤森信と
寺澤奈々子と
小林芳雄と
亀岡隆治と
中尾志保でした。